妙だな。
何なんだ、いくら高みの時点で数が少なかったとは言っても、これはある程度いるはずの気配も感じられないとは。なぜこんなにも気配がないんだ。静かすぎる。あの声、まさか。アヤト、こんなところで何をしてる。ヨシノとイオリ、セヒロはどうした。落ち着け、アヤト。落ち着いて、何があったかちゃんと話すんだ。
アヤト、みんなとはぐれちゃって。
はぐれた？そんなバカな。
いっぱい探したんだよ。でも、全然、どこにもいないの。
バカな。ヨシノが、イオリが、お前を一人にするなんて。
この鬼火一族の中でも勘はいい方だって思ってた。何かあればきっと気づくことができる。逆に言えば気づかないから何事も起こってはいないんだと。だから大丈夫なんだと。そんな感覚に勝手に甘えてた。勘が鈍るなんて今までにそんなことなかったのに。それこそまるで何かで覆い隠されてしまったかのように。これまでの戦でも命の危険を味わったことは何度かある。それでも不思議と恐怖は感じなかった。だがこれは一体何だ。じわりと知らないうちに体から流れ出すかのように、音もなく背を這うような底知れぬもの。これが恐怖なのか。
私が鬼火の棟梁になって、周成明様にお仕えするようになってから、もうじき10年になります。
まだ10年です、殿。一人の主が立てば、その時代は短くても30年以上は続くもの。まだ、これからではありませんか。
そうだな。だが、もう長くはない。
殿。そのような弱音を仰せになられませぬよう。
いいえ、種はすでにまかれた。時は動き出したのだ。
成明様。
だが思ったよりも長かった。世にとってはな。
殿、それは一体どういう。
この胸に救う病がいつ世を殺めるのかと思っていたが。
まさかそのような、よもやそんな目の前で病だなどと。悠然と微笑むこの男は、その目は、その底の見えない鈍い光を持つ目は、決して死に近い人間の目ではない。
もはやダメだと思っていたものが、思わぬ時を流らえる。本当に計り知れ
ぬ穏やかな表情で。だが底知れぬ目をしたこの男は、私の仕える主は、貸し付くべきこの相手は一体何者なんだ。
鬼神楽最終章、落語の章、第2話。